今日の水戸黄門様は先週に引き続きお二方お越しいただいております。最初に元国土交通省事務次官安富正文先生、そして元関西学院大学副学長の伊藤昭一先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。先週は、
はい、
いかに国土交通省にイランが関わってるかっていうね、
はい、
で僕ねそういうの一般の人はね全く知らない。
そうでした、はい、
例えばここに停泊して待機してる船、これみんな船は国土交通省へ、
ね、
全然みんな関係ない思ってる人も、
はい、
で僕ねそういうのも含めてねマスコミはねちゃんと教えるべきや思う。
そうですね。
例えば建築はこんなんで資材がこんなんで納品が納って、どんどん上がってんねん。
そうですね。
そうそう、それは建設省でしょ、
うん、
どこが主管してるかいうことをね、僕ねちゃんと教えることも本当はマスコミの大事な仕事、
うん、
例えばいやーなんかえらい旅行費が上がってとか言ってますよね。
はい、
でこれ観光庁でしょ、
うん、
そのマスコミは観光庁はどういう対策してるんですかねっていうのも含めて取材せないかんのですよ。だから嫌な飛行機会社困ってて上がりますよで終わる、
うん、
それはね僕やっぱり違うと思う。
うん、
政府の一番大事なのは、その各省庁がどういうふうに国民に関係してるかと、そういうことをほんま一番マスコミ伝えたらだいぶ意識変わりますよ。
確かに、
現実的にアナにしたってジャルにしたってこれみんな許認可は、
はい、
先生運輸省ですもんね。
航空局の方で
、ね、
うん、
そういうの一般の知らないわけや、というのはやっぱり日本の大きな事業ってみんな各省庁の管理のもとにある、
そうですよね、
だから当然 JAL は JAL で独自でってそんなの絶対ない、
まあ、できないですね逆に、
そういうのも知らないでしょ、
勝
手にしてる、日本の大きなもんって全部実は各省庁の許認可制やね、せやから日本っていうのはちゃんとした許認可制度があるから、それはわけのわからん揉めてる国とかあるやん、これ許認可がめちゃくちゃやから、やっぱりまず日本は今までちゃんとした役所と民間の許認可関係がしっかりしてて、それをみんな行政指導してたから成り立った。
なるほど。
そういうのもね僕特に今若い子に教えたるべきは思いますね。
まあ確かに中国なんかはね法の支配じゃなくて人脈でいろいろ動くという話を聞いたことがあるけど、まあただ日本はまた役所がそういう形で行政的にいろんな形でフォローしてるって言って法の支配、まあ平等にいろいろなものをやるっていう、いいとこもあるんだけど、逆にあまりに細かくきめ細かくやりすぎてみんなに嫌がられるっていうところもありますから、まあそこら辺はいろいろ問題あると思いますが、少なくとも法が一応ビシッと適用されてるってところは、まあ日本のまあいいとこの一面ではあるかなと思います、
これ中国みたいに私的な部分でやられたらそらも上におる人間がみんな得しますよね。
そうですね、
そら僕は伊藤先生に聞きたいのは、日本の経済ってどういうやり方が一番いいと思います？生き残る、僕はねもう日本はね生き残るいう段階に入ったと思う、
まあ当然今言ったように許認可というのも非常に重要であると思いますし、 それだけではいけないでしょうし、ある程度まあ自由 の, あの範囲を、うん、あの残しておいて、でそういった中で民間も伸びていく、
うん、
でちゃんとあのしたあの教員会いろんな制度の中でバックアップしてもらう、そういうなあのいわゆるバランス取れた形での発展というのがあの大事かと思いますけどね。
ただある偉い人はね、
ええ、
まあそういった海外に詳しいんですけどね、
はい、
まあもともとは政府系にいたはった人で、
はい、
日本はあかんって言うんですよ。何があかんのですか言うたらね、子会社何もかもがんじがらめやと、
うん、
とるアメリカなんかはまあ支配権はあっても経営のある部分はその子会社に全部任しようと、それは子会社の社長が大きしよったら平気で元の社長に引っ張ってくるわけですね、
ええ、
日本の場合は何もかも親会社、
うん、
これやれあれやれこれするなとか、その辺がねアメリカ的な経営と全然違う、
うん、
さらガーファなんか特に子会社で急に大きなったやつが知らん間に親会社のトップになったり平気でしてますわね、
はい、
ほんでみんな若い、
はい、
若い時にどんどんどんどん入れ替わって、
はい、
で僕ねアメリカってすごいなと思うのはね、日本のね中小企業いうのはね自己満足のやつ、いや俺とここれやってるやないかっていう、
うん、
ところがねアメリカってねウォールマートの見てもねお客さんの側でお客さんどうしたら喜ぶ、お客さんはどうしたら何を望んでる、
うん、
お客さん主流なんです、
うん、なるほど。
だからそうするとお客さんを中心にしてるところは伸びるけれども、いや俺とこれできるやんこれやってるやんっていうそういう自己満足的な部分で、お客さんより自分とこう、
うん、
それはやっぱりダメです
ね。そうですね、確かに。
例えばいつも言うんですか ESG の問題でもね、
はい、
大企業は ESG してるわけですよね、
うん、
いち早く、
はい、
なんでか言ったら大企業の一番のお客さんって何、
一番の
株主、
ああ株主か、
投資してるところ、彼らはアメリカヨーロッパが ESG の部分でよく知ってるわけでしょ、
はい、
ということはお客さんが喜ぶお客さんがみんなアメリカヨーロッパがしてる、
うん、
な日本の大企業はお客さんが喜ぶ ESG を、で ESG ってニトリ偉いなものはランク上げていってるんですよ、
うん、なるほど。
ESG って査定やからね、
はい、
そら僕ら子供の頃と学校みたいに違うんですよ、
うん、
僕らの時はあんまり偏差値で先生言いました、今も偏差値いうのが学校の査定ですから、あこの学校のレベルっていうのは偏差値で表す、それ企業もそうなってくるのをお客さん中心にお客さん喜ぶねんっていう、
ええ、
それははっきり言うけれども大企業はみんなしよる、うん、なんで中小企業が分からへんか、
うん、
俺とこはこれやってるやないかよ、
はい、
お客さんや、
うん、
逆にね、
ええ、
それある会社はねまあ大きなった会社ですわ、
はい、
そこの経営者はな何言うたかしてます、社員に、
何でしょう、
お前らの給料はお客さんから儲て
ん、
は
い、
会社から儲てんのじゃん、お客さんがお前らの給料も、これねほんまにね、やっぱりそういう会社は、ね、伸びてくる、
うん、
だから僕中小企業の経営者ね知り合い多いけど、みんなね会社がやってんね、
うん、
でその会社がやってる会社はね、
はい、
誰からお金儲てんねん、お客さんですよ、
う
ん、
そうですよね、
それは大企業になってるところはみんなそうなんです、
うん、
それは ESG の問題でも当たり前のようにお客さん、それは株主やとかね、
うん、
特に投資やってるやつでね、 大企業からしたら一番のお客さんですよ、
うん、
彼らが ESG 知らんはずないしちゃんとしとかな、
ええ、
でレベル上げ偏差値上げるのと一緒です、
はい、
どうしたら偏差値上げれる、
うん、
それは自分の会社のレベル値打ちを上げていくわけです、
うん、
そのための査定が ESG やることを知ってるわけ、うん、
なるほど、
お客さんなんだ、うん、それをね、おごり高ぶ
ん、うん、
いやこういうとこがやってるからあんたらせなあかんでとか、
はい、
全く違うんです、
うん、
一緒にしましょうって、
うん、
一緒にね ESG の何でも勉強しましょう、経済の勉強しましょうと、その経済の勉強に一番適任者がいるんだ、
適任者どなたでしょうか、
赤バラに振る、そう伊藤先生
今日はそのためにお越しいただいたんですね、いやいや
伊藤先生はねこそねやっぱり中小企業の人集めてね、これからの日本の経済とかね、
はい、
僕ね一番困るのはね、みんなピンとけへんけどね、
はい、
戦後ね、
はい、
戦争負けてね、
うん、
もう日本貧乏になってみんな餓死するやつも出てくるわけ、
はい、
あれみんなね戦争でもちろんそうですよ、
うん、
最後ねやっぱり一番の原因はね先生インフレですよね、
ん
インフレ、
ああインフレね、
戦後のインフレって
すごかったですからね、
ですから、それはそれいっぺんに貧富の差は出るしね、ご飯食べれないと、で当然極端なインフレになることは、
はい、
国が弱ってるから、
うん、
社員の給料上が収入は上がらない、
うんうん、
だんだん経済成長してインフレがちょうど成長に合うバランスになってきた、
はい、
で日本はどんどんどんどん経済成長して社員の給料が上がったからよかった、
うん、
とこれから社員の給料上げんねん上げんねんって政府言うてんのはええけれど、
はい、
ただ今のままやったら先生これインフレになりますね、こんな状態、
インフレになるから、
うん、
インフレになるっていうことは要するに、まあ、先生が一番詳しいんだけど、供給力が足りないってことです
ね。そうですね。
だから供給力を増やすためにはやっぱりいろんな意味で日本の生産力、日本の潜在的成長力を高めていかなきゃいけない、うん、まあいわゆる先週も話が出たように投資をしてどうやって日本の経済を GDP を上げていくかっていう、で GDP が上がれば賃金も上がっていく、
うん、
でこの好循環に持っていかなきゃいけないんだけど、うん、それをどうはどう早く好循環に持っていくかというのが一番大事だと思いますよね、
うん、僕ねちょっとだけ政府が軍事的な技術を売るっていう、あれちょっとね喜んでるんです、反対する人おるけど、どっかでねやっぱり技術的な広がりをやってそれをやっぱお客さんが喜んで買っていただく、
うん、
で僕はそれでどんどんどんどん広げたらいいんでね、
まあ、いろいろ批判する人はいると思うんだけど、まあ、日本の重工長大産業も含めて、少しはああいう防衛産業とかなんとかに投資していく道が多少開けてきたのかな、
それはありがたいですね、
いうのはありますよね、
僕もっとびっくりするのは未だに、
はい、
何言うてんの、日本は憲法9条があるから平和やってん、
うん、
違うやろって
そうですよね、
アメリカの基地がいっぱいあってアメリカが後ろにおるから、うん、ロシアといえども手出されへんわけでしょ、
そりゃそうです、う
ん、そんなもんね文言に書いてあるね、
はい、
9条はあ、あこは9条あるから攻めんとこそんなね子供じみたことをね平気で未だに言うてる人が、テレビで堂々と言うてる学者がおるような、考えられない、
うん、
そりゃそうでしょ、なんでか言ったら昔から不可侵条約してたんですよロシアは、
日本は、そうです、うん、
そんなもんアメリカに誘われて他にも誘われて、
はい、
一瞬で日本に攻めてくるわけ、
うん、
そんな紙切れが国を守るわけ、そう僕ほんまに昔からね、
はい、
9条が国を守ってるんじゃないし、
うん、
で平和やから産業が伸びていう人もおる、
あーなるほど、
9条があるから平和で産業伸びたって、
うん、
この論理って すごいな思います、
うん、信じてあるんですよ。
いやもう全部投げ替えたってアメリカのおかげ、
うん、そうですね。
これもしかあの時先生ロシアに取られてたら今頃日本大変でしょうね。
まあそうですよね。まあ千島とかなんとか取られましたけど、
うん、
うかうかしたら北海道ぐらいね取られてたかもしれないから。
そうしたら えらい目に遭って
ます。まあだって朝鮮がまさに南北に
流れたのと一緒でね、
うん、
日本だってそういうこともありえたかもしれない。
そうです。それアメリカやからね本当にね、うん、助かったんです
よ、ね、だからある意味日本はラッキーでしたからね、
うん、そらアメリカの悪口やと分かるんですよ、偉そうにしてって。せめて僕ね逆の立場やったらね日本やったらもっと偉そうにするんちゃいますほんまに、
うん、
まあだけどアメリカも昔ね結構偉そうに日本攻めてきましたよね。
あ
日本が経済的にもの
すごい
発展した時には、
うん、潰しに来ましたもんね。潰
しに来ましたからね。
まず繊維問題からね、
はい、そうそうそう
今度半導体とか、ね、そうです。車も含めて
車も、
うん、
それ半導体はアメリカにやられたんよ。
ああそうですね。
お前とこ独占すんな
よ、うんうん
うん、僕はそういう面ではねやっぱりねすごいな思うね、
うん、
それで日本ってね昔からアメリカに学んでることといっぱいある、ね、
うーんそうですか、
うん、会社構成法ってあるでしょ。
会社構成法、はい、うん、
戦後日本で昭和27年に初めてなんですね、
はい、
それでこの会社構成法の基本的なものを作ったのはアメリカや、
はい、そうなんですか。それまでなかったってことですもんね。
世界になかった。
世界にもなかった、
うん、アメリカはね東部を発達せず西部を発達するためには電車通さなきゃ、
はい、うんうん、
客おれへんや、
はい、
それやったのを潰れるやすいや、
うん、
潰れるわけ、
うん、そうですよ。売り上げ上がらない、うん、
潰したら元も子もない、
はい、
ほんで会社構成を、
なるほど。で
その会社構成を入れてほんで補助金出して、
うん、
そしたら西部がだんだんだんだん成長してきて、
うん、
今みたいになるわけ、
うん、
でそれを日本にはなかったんや戦前、
はい、
その昭和27年初めて会社構成というのは
できたんですね。
日本で使ったよね、うん、できたっていう、
うんうん、
僕はやっぱアメリカに学んでることって、
ね、
技術も含めて、
う
ん、それ車でもね元は全部アメリカから学んだ
まあそりゃそうですね
全部そうですもんね
日本はねあの馬車みたいな乗ってましたからね、
うん、いやその代わりあれやろあの船に関しては、
はい、
東南アジアに教えた日本やからね。
あ船は
みんな取られましたね技術は。
うん、
その半導体も取られたわけ、
うん、
下請けに使って、サムソンなんかしてる。もともと
サムソン
今伸びてるやん、
はい、
あれ三洋電機が下請けに使ってたから、
はい、
そうよ。
それで伸びてきたんですね、
うん、ほんで気づいたら面倒を見てた三洋潰れて、
はい、
サムソン世界のサムソンになった。
そうですね。
でサムソンすごいのはね終身雇用を早くやめた、
うんうん、
終身雇用これはいろんな意見ありますけどね、僕はね個人的にね今の日本にね終身雇用は絶対向いてない。終身雇用やっていけたのはね国に余裕があって企業が発展をずっと続けるから終身雇用受けるんです。ただやっぱり今サムソンは35ぐらいになったらね一時肩叩きみたいな状態な。
おそらくサムソンなんかは競争の中で生き残るっていうのは大事ですよね。
そうです
ね。でそうするとどうしても負ける人は当然出てきて、
そうですそうです
。その人たちは飛び出て、でまた自分たちが会社を起こして伸びていく、そういうシステムだったと思いますよね、
うん、日本は終身雇用やから競争戦でも65ぐらいまでね、あれ60で一応退職なるんですね東映、
はい、で食卓がありまして、はい、5年間
食卓は相当給料減ります。
減りますね。
それも終身雇用の弊害です
よ。そうですね。で、まあ、今役職定年が60で役職定年になったかな、
うん、
僕の時はまだ63まで行けたんですよ。
あ、なるほどなるほど。
だからそこまで行っといて僕は辞めたんですよ。
うん、
なるほどなるほど。
平社員になって、はい、食卓で僕誰の下につくのみたいな感じやったから
それ辛いですね
どこにいたらええんやろみたいな
柄悪い新藤さん、ね、無理やねただ先生ね国交省が担うセクションってイランでますます増えてくるでしょうね。
まあそうですね、
全部大事な要素。
特にね僕思うんだけどイランのあのホルムズ海峡ですか、
うん、
あそことか日本にとって一番大事なのはあのマラッカとかシンガポールのあそこら辺の海峡シーレーンですよね、
うん、
だからシーレーンをどうやってちゃんと確保してやるか、まあこれは日本だけじゃなかなかできないと思うけどやっぱりそういう時にここで国交省海上保安庁持ってますとか言いたかったんです
そうそう
海上保安庁でそうあそこのシーレーンをいかに守るかということもやってますよっていうのを言いたかったんですけど、
ね、私警察庁と思ってました、海上保安庁って
海上保安庁って運輸関係やから
あそうですよくね、
う
ん、中国の船とか追いかけていて守っておられてますよね、
あの新潟知事の花積さん言ってましたね、
そうそう言ってました。
あの潜水艦を、うん、あの探知するあの飛行機も
あれは
違うんです
か。防衛省
あれは防衛
省さすがに、あの潜水艦の、
はいはいはい、
見つけるやつ、ね、
なんか日本が一番
なんでしょ、
あれ。あ、そうなんです
か。紹介力はすごい防衛省のね、
はい、
そやけどそんなこと知られもね一般の人は、
はいね、テレビでは見ますけどもね、そんなな
んか無理やり海上保安庁まで
いや本当にそれ実は先生のいたあった、事務次官してたセクションって、ものすごい部分や。
そうですよね、ね、本当でも今そのホルムズ海峡ね、タンカーが通れるか通れないかでね、日本の経済変わりますし、頑張ってください先生
ああいう戦争状態になったら海上保安庁じゃなくなる
のに関係ないですよね。
あ、戦争にな
ったそうそう海上保安庁出られへん
出られな
くな海賊とかああいうのだったら海上保安庁出ていける。
海賊は対応できるんですか、
う
ん、
戦争になるとやっぱり
それは防衛省
防衛省
あ、防衛省出ていけないけどねなかなか
そう保安庁
で保安庁 あくまでも保安っていうことなんですね、うん、
今日はあの保安庁の話で終わりましょう、
はい、はい、ありがとうございました。次週もよろしくお願いいたします。今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
安富正美と
伊藤昭一でした。